スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
私は魚のようにピチピチと元気はつらつだった。食事は自分の好みで選べたし、マリアンネはおいしい軽食を欠かさないようにいつも気を配ってくれた。ダンスと狩りが消化を促した。もしこれらをやらなかったら、私は運動不足になっていたかもしれない。マルコーニは周りに住むすべての貴族のところへあちらこちらと訪れた。どこへ行くのでも私は同行せねばならなかった。彼が私を連れて自慢げなのを見ると、私は心から嬉しかった。ただ大抵は貧乏な油ぎった代官たちのところへ遠乗りするせいで、彼の財布は薄くなるばかりであった。おまけに教会の坊主であろうが平信徒であろうが、誰とでも彼はトランプで賭博をした。これがまたかなりの出費であった。ある時などは彼の目の前で私がトランプをビリビリに裂いて、それを暖炉にくべざるを得ないほどであった。しかしその次の日になると、ちゃっかりと新しいのが調達されていた。また別の時は彼は相当な金額をすってしまい、夜の9時頃にものすごい酩酊状態でカンカンに怒って帰ってきた。オールリーヒと彼は言った。何が何でも楽隊の奴らを連れてこい。はい、閣下と私は答えた。私が彼らと知り合いなら良いのですが、それにもう時刻もだいぶ遅いようですし、辺りは真っ暗ですよ。早く行け、この野郎、彼は続けた。それともと言いながら、彼は恐ろしいほど荒々しい表情を見せたのだった。私は大急ぎで出かける羽目になった。夜の暗い中、通りという通りを歩き回り、どこかでバイオリンの音がしないかどうか耳をそば立てた。粉屋とパン屋の組合の使う宿泊所が町の坂上にあって、私はとうとうそこまで来てしまった。行ってみると、何やらどんちゃん騒ぎらしいものが始まりそうな気配を感じた。私はこっそりとその場に近づいて、一人の学士を呼び出した。部屋の中にいた連中は焼肉を頬張っていたのだが、そのうちの何人かは呼び出した学士の後をぴったりとつけてきていた。そしてシュッ、拳の雨あられが私を襲ったのであった。散々殴られたものの、私が殺されなかったのは宿泊所の主人のおかげである。高青年の学士さんが、自分たちはすぐに行くからと私にそっと耳打ちしてくれた。だが果たして彼が約束を守ってくれるかどうか疑わしい限りであった。それにもかかわらず、宿に帰るとすぐに、閣下、15分以内に彼らはやってくることになっていますと言いながら部屋へ入るほど、私は間抜けな男だった。ちょっと前に殴られた時の痛みもまだ癒えないというのに、主人からも一発食らってはかなわない、そんな恐れがこの大胆な行動に駆り立てたのであった。そうは言っても、私は極度の不安に耐えねばならなかった。ついに、俺は悪気があって主人を怒らせるわけじゃないんだと自分に言い聞かせて、マルコーニ閣下に打ち明けた。まず最初に自分が被った災難を話した。どうしようもなくなった時を考えて、あらかじめ彼の同情を買っておくためである。ところが突然、この窮地を救う愛すべき人たちがやってきた。宿屋の亭主がその間に何人かの愉快な仲間と数人の娘たちを呼びに行かせていたのである。すぐさまマルコーニは厨房で作れる限りの食べ物とありったけの飲み物を持ってくるように命じた。さらに牧師たちには前もって一度カーテンを与え、メヌエットとポーランドの舞踊曲を一曲ずつ踊った。だが間もなく彼は椅子の上でいびきをかき始めた。やがて再び目を覚まし、 こう叫んだ。オルリヒ、俺は本当に。こうして私は彼をベッドに連れて行く羽目になった。瞬く間に彼はスーッと眠り込んでしまった。我々他の者は最高に盛り上がった。水を得た魚のようにはしゃいだ。亭主も使用人も関係なく、みんな入り乱れて騒いだのであった。これが朝の4時まで続いた。我が主人は5時に目を覚ました。彼の第一声はこんな言葉だった。オルリヒ、貴様は一生人間なんぞを信用してはならんぞ。みんなまるっきりのインチキ野郎ばかりなんだ。もしフォン・アールという悪党がやってきたら、俺はいないと言っておくんだぞ。